こんにちは。料理が楽しくなるラジオ、料理の基礎トレーナー、管理栄養士の日本木です。この番組は料理や日常の食についてお話ししています。この放送の内容があなたの料理が楽しくなるヒントや食を楽しむヒントになればとても嬉しく思っています。本日は第198回目の放送です。今日のテーマです。美味しさ再発見のお茶菓子はあのロングセラーということで、今日は、お茶とお菓子についてお話ししていきたいと思います。私は、日本茶インストラクターという資格を取って、日々、日本茶のことを学んだり、たくさん美味しいお茶を入れたり、また、教室で生徒さんにお教えしたりっていうような機会があります。もともと日本茶は好きだったんですけれども、若い頃からね、結構好きだったんですけれども、もともと実家が静岡県っていうこともあってですね、小さい頃から周りの大人っていうのはやっぱりこうお茶がこう欠かせないっていう環境ではあって、自分も好きではあったんですけど、やはり資格試験に挑もうと思った時に始めた勉強っていうのはね、ものすごく今まで知らなかったことを得る機会になったんです。それでその際に、練習としてこうお茶をたくさん入れていくとね、やっぱりもうどんどん美味しくなっていく。それもまた楽しくてですね、今日に至ってるんですけど、こういうこうお茶が好きでね、学ぶし、また人にお教えする機会もあるっていうようなことを、お話しすると、やっぱりですね、知人友人から、日本茶とこう食べ物のペアリングってどんな感じなのっていうふうに聞かれることっていうのもね、時々あるんですよね。だいたい私の場合はですけれども、お茶にしろコーヒーにしろ、結構ね、単独でこう美味しさにうっとりすることもすごく多いんです。なので、まあ朝起きてですね、まずこう一杯入れて、でまた午後一杯入れてみたいな感じで、その都度、あ、このお茶は例えば静岡なら静岡、鹿児島なら鹿児島、三重なら三重で、あ、こんな感じでこんなにふくよかな香りで美味しいんだみたいな、そのお茶そのものをこう味わうっていうことがやっぱり基本的にはすごく多いんですよね。ですがそうは言っても、やはりこう美味しいお菓子があった時には、美味しいお茶と合わせたいなっていうふうに思っていて、で、その時に日本茶であったり紅茶であったり、コーヒーであったり、何かね、こう合いそうだなと自分で感じるものを、まあ、気分も含めて用意していくんですけど、基本的にはやっぱりね、全部美味しいんですね。そんな美味しい中でも、特にこう相性っていう風に考えて、自分の中でどんな感じのイメージがあるかなっていう風に思ったら、やっぱりですね、一言で言うと、そのお菓子あるいはそのお茶をこう合わせた時に、よりそれぞれが美味しくなるって感じるような組み合わせっていうのがね、いわゆる相性がいいっていうことなんだろうなって、こう自分の中で、理解してるんですね。で、そういうふうに考えていきますと、大体のこうお菓子と、いろんなその気分で選ぶお茶っても合うなっていうか、まあ美味しいなって思うんですけど、特にこういったこうお茶を学びつつ入れつつの中で、今までよりも再発見、美味しさを再発見、相性の面で再発見したお菓子っていうのをね、いくつか、とっても個人的な話になっちゃうんですけれども、今日はご紹介させていただきたいなと思います。まず一つ目なんですけれども、一つ目はですね、落雁です。で、もう本当に落雁には申し訳ないんですけれども、こうやってですね、お茶を本当にたくさんこういただくようになる前っていうのは、こうお菓子を買おうと思った時にね、こうあんまり選択肢に入ってこなかったお菓子なんですけど、ただですね、日本茶の、この甘さがちょっと感じられたり、旨味が感じられたり、渋みだったり苦味だったりっていうね、この日本茶をこうたくさん飲むようになった時に、落雁のこう一見というか、まあ一かじりした時のなんていうのかな、乾燥度合い、乾燥していてきめが細やかで、もうしっかりと濃い甘みっていう、感じと日本茶の相性っていうのはね、やっぱりものすごく美味しいなって思うんですよね。 で、特にですね、こう香り的なところでその強い香りっていうのはあんまり落眼ってないので、お茶そのものの風味とか美味しさっていうのがとてもこう分かりながら、それでいて、味を引き立てて、でお茶を飲んだ後にやっぱりこのお菓子が欲しくなるっていう呼び合う関係っていうのが本当にあるなっていうふうに思っているので、今となってはですね、落眼っていうものをね、うちにこう欠かさなくなってきたんですね。で、いいところはお腹が結構いっぱいでもですね、こう甘さのこう一つのものとしてですね、すごくこう負担にならずにお茶の美味しさ、そしてそのお菓子そのものの美味しさをね、味わい合えるっていうね、そういったことがあるので、今やね、常備しているお菓子っていうのが落眼なんですね。で、私の場合は住まいが神奈川県内なので、神奈川県といえば鳩サブレ、鳩サブレの豊島屋さんで売っている、小鳩豆楽っていうね、落眼があるんですけれども、これがですね、また美味しくてですね、鳩の形してるんですけど、ちっちゃいね、鳩の形してるんですけど、本当にこの一粒があるとね、2、3杯のお茶がね、ああ、美味しいっていうね、双方が美味しいっていう感じで、本当に楽しめて、いいなというふうに思っています。ということで、魅力再発見の、お茶に合うお菓子、その1はですね、落眼でございました。さあ、それではですね、二つ目なんですけれども、二つ目はですね、カルカンです。で、カルカンといえば、鹿児島県の銘菓っていうことでね、ご存知の方も多いと思うんですけれども、去年、秋にですね、日本茶のね、産地ツアーっていうことで、鹿児島にね、勉強の旅に参加させていただいたんですね。これ本当にね、すごく貴重な、いい経験をさせていただいたんですけど、鹿児島のお茶っていうとね、一般的にやっぱり真っ先に、イメージされるのが、チラン茶ではないかなというふうに思うんですね。で、チラン茶って、鹿児島県のこう南側でね、作られている、蒸しの深めな、深蒸しのお茶なんですけれども、とても美味しいお茶としてね、よく知られています。で、そういったですね、チランのお茶っていうのもたくさんいただく機会があったんですが、さらにですね、産地ツアーっていうことで、鹿児島県のね、チランよりも北側、っていうのも本当に美味しいお茶がいっぱいありまして、で、そのチラン茶に比べるとですね、蒸す工程、蒸し時間がね短い、まあ、いわゆる普通煎茶というような呼び方もされてるんですけれども、深蒸しではない、もっとこう蒸し時間が浅いお茶っていうのが鹿児島県のね、こう北側ではね、たくさん美味しいのが作られてるんですね。そういうこともね、恥ずかしながら全然詳しく知らなかったっていうことで、今回そういったチラン以外のお茶っていうのの美味しさもすごくこう教えてもらえた機会だったんです。で、ちなみにですけれどもね、日本茶のこう作られる工程を簡単にご説明しますと、日本茶はですね、茶のこう葉を摘み取ってね、フレッシュなうちにさっと蒸して、でその後乾燥させながら酔っていくっていうのがね、いわゆる煎茶の作られ方なんですよ。で、その時にさっと蒸すんですけど、その蒸し時間がややこう長めなのが深蒸し茶っていう風に言われていまして、結局蒸し時間がちょっと長めであるっていうことは、葉が柔らかくなっていくっていうことなので、それをこう乾燥させていくとですね、やっぱりこう細かくなりやすいっていうのがあるんですよね。なので、茶の葉として見た時にも深蒸し茶っていうのは割とこう細かいですし、お茶としてね、入れた時にも細かい、そういったこう葉のですね、まあ一部といいますか、緑の濃い感じのね、まろやかなお茶っていうのが深蒸しの煎茶の、特徴かと 思うんですね。で、かたや普通煎茶、あんまりね、こう、聞いたことがない方も多いと思うんですけど、深蒸しよりもこう、蒸し時間が短いお茶のことをね、まあ、全般的に、普通煎茶って呼んだりとかですね、まあ、浅蒸しっていう風に呼ぶこともあるかなとは思うんですけれども、そういった、蒸し時間がね、深蒸しよりも少し、こう、短めに仕上げたようなお茶、っていうのは見た目もですね、やっぱり蒸して、乾燥させながらこう糸状に寄っていくというか細く寄られていくんですけど、出来上がった、乾燥したお茶の葉っていうのもね、すごくこう針のように本当に細長いっていうのがね、見た目でも、分かっていきますし、入れた時にはですね、あっさりとした感じで、香りがこう高くてですね、で、水色、入れたお茶の色っていうのも、こう深い緑というよりは、どちらかというと、やや黄色に近くて透明感があるようなお茶なんですよね。で、こう、見た目なんかだと、そういうような違いになっていくんですけれども、やはり飲んでみますとですね、香り高くて、こう、あっさりとしながらも、本当にね、美味しいお茶がたくさんありました。で、そういったですね、まあ、普通煎茶と呼ばれるようなお茶なんですけれども、私が個人的に感じる特徴としてはですね、まあ、本当にいろいろなこう品種も違いがあるし産地も違いがあるので、すごくその時飲んだ印象での私の個人的な感想にはなるんですけれども、まあ、一煎目っていうのがですね、非常に香り高くって、旨味がねしっかり感じられる、これまたすごく美味しいお茶なんですけど、深蒸し茶に比べるとね、二煎目がね、一煎目と二煎目の味の差がすごく大きい感じがします。なので、深蒸し茶っていうのは結構ね、まあ、1煎目と2煎目もちろん違いはあるんですけれども、よりなんていうのかな、普通煎茶っていう北側のお茶だったりすると、1煎目はこうなんていうのかな、旨味強くて香り高いっていうね、こう旨味をすごく感じる感じなんですけど、2煎目っていうのがね、ちょっとまあ高い温度で入れたりすると渋みと苦みが1煎目よりもねぐっと出てくるっていう、その差がね割とこう大きいんですね。で、それもまた楽しいことではあるんですよ。味の違いも楽しみのうちなんでいいんですけれども、そうやって違いをこう感じながらたくさん飲んでいくとですね、その、産地ツアーの時に出していただいたねお茶菓子がねカルカンだったんですね。で、カルカンも、ご存知の方が多い、鹿児島の京都のお菓子なんですけれども、原材料としてはお米の粉、砂糖、そして、山芋をですね、一緒にこう練り合わせて蒸した、まあ、蒸しカステラのようなね、お菓子なんですよね。で、そういうこう何も入っていない本当に蒸した蒸しパンのような蒸しケーキのような、カルカンというのもあれば、お饅頭の形になっていて中にあんこが入っているとか、あるいはあんこなしでも金時豆が乗っていたりとか、あるいは、紫芋、紫のさつまいものこうパウダーと一緒にこう仕上げているような、結構バリエーションもいろいろあるんですね。で、以前の私ですと、やっぱりね、カルカンだとね、あんこ入ってるのを食べたいなっていうふうに思ってたんですけど、その、鹿児島にお邪魔した時に、出していただいたね、本当にプレーンの、白いですね、しっとりとした、あんなどがこう入っていないシンプルなですね、カルカンのね、美味しかったこと。まあ、もちろん京都でいただいたからっていうのもあると思うんですけど、その普通煎茶のですね、ちょっとこう鹿児島の北側の一煎目旨味香り、そして二煎目ちょっと渋みと苦みが若干パンチ強めに来るみたいな、あの感じの両方を受け止める優しいしっとりとした口当たりと甘さのね、カルカンがね、もうめちゃくちゃ美味しかったんですよね。なので、本当にね、まあ、あんあん入ってるのも大好きなんですけど、シンプルな本当にこう、米の粉のこう、風味というのかな。ああいうのも含めて、やっぱりこう、日本の材料同士の相性の良さっていうんですかね。優しい感じっていうのが、 あのお茶のこう味わいを受け止めてですね、あの本当にちょっとこうなんていうのかな、感動、もう大げさなんですけど感動するような美味しさだったんですよね。なのであのなかなかですね、まあ、関東に住んでるとあのカルカンってそんなにこうどこにでも売ってる感じでもないんですけれども、見つけたらやっぱりね、あのいただいてあのお茶菓子にしたりとか、あるいはあの、まあ、似たようなというかね、プレーンな感じのね蒸し菓子なんかもあのすごくやっぱりお茶のこう味わいを生かす美味しいお菓子なんだなっていうことでね、再発見しました。ということで、再発見のお茶菓子その2はですね、カルカン取り上げさせていただきました。さあそしてですね、3つ目なんですけど、これはねとっても身近なお菓子です。今お話ししたようなね、こう深蒸しの煎茶だったりとかですね、まあちょっとこう蒸しが浅めなタイプの、煎茶も含めて、ああやっぱり合うわっていう風に最近ひしひしと感じているお菓子があるんですよね。それが、もう皆さんご存知のハッピーターンでございます。ハッピーターンといえばですね、おせんべいなんですけれども、多分ねご存知の方、とってもとっても多いと思うんですよね。でこのハッピーターンってね、私とかまあ皆さんそうですけど、子供の頃からあった、もうロングセラーのお菓子だと思うんですよね。でこのね軽さ、いただいた時のね、香ばしい軽い、そして、ハッピーターンって召し上がるとわかると思うんですけれども、ちょっとこう甘じょっぱいパウダー状の粉、味付けの粉がですね、ついていまして、このこう甘じょっぱさもね、本当にこうエンドレスに、お茶、ハッピーターン、ハッピーターン、お茶っていう風に、いくなっていう風に、もうすごく最近思う、お菓子の一つでございます。さあ、ここでですね、もう十分皆さんよくご存知ではあるかなとは思うんですけれども、ここでですね少しハッピーターンについて、調べたことを共有していきたいと思います。まあ、調べるってほどでもないですけどね。まあ、さあまずですね、ハッピーターンなんですけど、プレーンなものもおなじみのですね、実は今この放送をお送りしながら目の前にはハッピーターンがあるんですけれども、パッケージにね、オレンジのねパッケージでハッピーターン広がる幸せ、ハッピーパウダーで止まらない美味しさというふうに書いてあるんですけど、これね落雁と並んで常備している本当にお菓子でございます。でこのハッピーターンなんですけど、豆知識を少しお送りしていきたいなと思うんですね。先ほど言いましたように私が子供の頃からあったんですよ確か。でそれで、ありましたし、子供会の集いとかですね、まあ、ブルボンのお菓子と並んで出てきたみたいなね、そういう感じなんですけど、ここでね、魅力再発見ってことなので、ちょっと豆知識お送りしますね。今拝見してますのが、メーカーさんのね亀田製菓のハッピーターンのね、ウェブサイトをちょっと見ながらもそのままお読みしたいと思うんですけど、まずハッピーターンというね名前の秘密ですねお送りします。ハッピーターンが開発されていた時期は第一次オイルショックの影響で日本中が不景気な状態だったんだって。そこで文字通り幸せかっこハッピーがお客様に戻ってくるターンするように願いを込めて新商品にハッピーターンと名付けたんだよっていう風に書いてあります。もうこれだけで、これ聞くだけでもなんかこう幸せなお菓子っていう感じがねします。で特に今ってやっぱりこう日本の経済的に言うとね、やっぱり一時期よりはこう結構不景気だし、なかなか頑張って働いても物価は上がるけどお給料変わらないっていうねお声もすごく多い時代じゃないかなと思うので、そんな中にあってですね、改めて名前の秘密もなんか私嬉しくなったんですよね。さあそして、もう一つ豆知識をお送りしていきたいと思います。包み紙の秘密ということで、ハッピーターン召し上がってる方はね、ご存知だと思うんですけど、開けると今時のこう、なんていうの、個包装というよりは、キャンディー包みになっているんですね、一個ずつがね。これもまた魅力的。さあ、このキャンディー包みの秘密も書いてあります。包み紙がキャンディー包装になっているのは、たっぷりのパウダーを取れないようにするため、そして食べやすくするためなんだよ、ということで、書いてあります。確かにね、贅沢にこう包み紙がこう使われてるなっていう印象なんですけど、この美味しさの秘密っていうところでね、もう一個書いてあるのが、その、ハッ ピーターンってちょっとこうサラダせんべい風の軽い感じに、よく見るとですね、あの細い溝がねいっぱい入ってるんですよね。でこれもまたですね美味しさの秘密っていうことで、この溝があるってことはデコボコしてるってことなんで、デコボコっていうのは表面積がより広く取れてるっていう感じになるから、やっぱりそこにですねパウダーがつくとより濃くあのパウダーを私たちはおせんべいと一緒に味わえるっていうようなことで、このね溝も美味しさの秘密っていう風にね、これねなんだろうパウダーポケットって書いてある、パウダーポケットでハッピーパウダーをしっかりキャッチっていう風に書いてあるので、そういった工夫でね、ロングセラーのお菓子かと思います。なので、このねあの私が思うに、いろんなこうお茶のねこう旨味渋み香り、いろんなこう味わいを受け止めながらですね、お菓子も進むしお茶も進むしということで、とにかくねあのいろんなお茶に合うっていうところもすごくいいっていうことで、3つ目はハッピーターンを挙げさせていただきました。ということで本日はですね、再発見、美味しさ再発見のお茶菓子ということで、3つご紹介させていただきましたが、もしもですねちょっとこう試してみたいななんていうふうに思っていただいた方はぜひとも、お試しいただけたらと思います。そして、東方ではオンライン専門の料理教室、そして日本茶最初の一歩の教室を開催しています。2月はですね、25日に、先ほどもお話に出ました鹿児島の、普通煎茶、そして蒸しがより深く蒸してある、深蒸しの煎茶、この2種類をですね、なんとお申し込み者の方の、お宅に郵送でお送りしまして、お手持ちのポットや急須で美味しく入れる、お茶の性質をねしっかり、理解していただきながらご自身で美味しいお茶を、オンライン越しに講師と一緒に入れる、そんなレッスンを、企画しています。で開催は25日なんですが、お茶発送の関係上15日で、一旦締め切りになっています。で今回ですね今日初めて知って興味があるな、でもちょっと間に合わないなっていう方は、3月もですね、予定をしていますので、またですね興味ある方はぜひ、サイトの URL を貼り付けておきたいと思いますので、よかったらご覧ください。ということで本日もお付き合いいただきありがとうございました。それではまたお耳にかかりましょう。お相手は料理の基礎トレーナー、管理栄養士、日本茶インストラクターの日本木がお届けいたしました。それではまた。失礼いたします。